今日はヨハネの福音書の6章です。このところには命のパンについて記されてあります。一節のところにイエス様はガリラヤ湖テレベリアの湖の向こう岸に行かれたとあるわけですけれども、その後に2節を見ると大勢の群衆がついていった。それは病人が癒されるっていうその印を見て多くの人たちはついていったわけです。そしてその数は10節を見ると男性だけでも5000人いた。おそらくは女性や子供を合わせるともう1万人近くの人たちが集まったのではないかと思われるわけです。そして夕方になって人々は食事をする必要があったわけですけれども、じゃあその1万人近い人たちを空腹を満たすためにはこの食べるものが必要であったわけです。ピリポは7節のところを見ると一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。200デナリ、まあ、およそ200万円相当のこれはパンがいるということを言ったわけです。そして実際はどうであったかというと9節を見ると大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。もう小さな子供の弁当ぐらいしかなかった。ところがイエス様は11節にパンを取り感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。なんとその小さなパン5つ魚2匹でもって1万人近くの人たちが12節には十分食べたとあるわけです。食べなければ空腹は満たされることはできないわけです。病を癒されたイエス様は空腹を満たしてくださる方である。夢でお腹がいっぱいになるってことは絶対にありえないわけです。そしてまた病も癒されるっていうのはこれはもう奇跡であったわけです。そのことをイエス様はなされた。しかし人々の思いというのは14節を見ると印を見て誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だ。それが人々の、まあ、言うなれば信仰であったわけです。印を見たから信じる。そして神とは信じないで世に来られるはずの預言者だ。まあ、言うなればこの世的な物事でしか考えることができないというのが、まあ、私たちの弱さではないかなと思います。見ないで信じるっていうことがなかなか難しい。そしてその後に弟子たちは16節を見ると湖畔に降りていってそして船に乗る。ところが18節に強風が吹いて湖は荒れ始めた。もうそれこそ風によって船が煽られて沈みそうになってしまう。19節を見ると弟子たちはイエスが湖の上を歩いて船に近づいてこられるのを見て恐れた。もう彼らの心は恐怖心でいっぱいであったわけです。もう船が転覆して沈んでしまう。もう平常心がないというような状況であったわけです。その時にイエス様は何と言われたのかっていうと20節のところに私だ恐れることはない、そのように言われたわけです。まあ、このことは実はマタイの福音書の14章には非常に詳しく記されてあるわけですし、そしてその14章の27節に我なり恐るなという、まあ、小島五助先生が語られた有名なこの説教の御言葉がそこにあるわけです。私たちもこの世の波風に翻弄されて自分が沈んでしまう、もうダメだという時に 我なり恐るな、私たちを引き上げてくださる方がおられる。21節を見ると、それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。イエス様はその風を止めさせ、そしてまた実はこのペテロがイエス様に近づいて、そこまで行かせてくださいと言った時に彼は波風を見て沈んでしまうということがマタイの14章には出てきているわけです。その沈むペテロもイエス様は引き上げられて船に一緒に乗り込んで、弟子たちはもうイエス様を礼拝するという姿があるわけです。それは今日の一つの教会の姿ではないだろうかと思うわけです。沈みゆくものをイエス様は引き上げてくださる、そして救いに預かり、そこに船にいるみんなのものが喜ぶ、イエス様を礼拝する、今日でも救われる人が起こされて、そしてまたイエス様を信じて共に感謝をすることができるわけです。そしてまた向こう岸に渡った時に群衆が来るわけです。なぜ来るのか。26節にイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。彼らはパンを食べて満腹した。ただ単に人が癒されるっていうのを見たというだけでもなければ、その印を第三者として見てどうのこうのではなくて、実際に彼らはパンを食べて満腹したわけです。他の人の様子を見るのと自分自身が受けるのとではそれは違うものがあるのではないかと思います。そしてイエス様のところにやってきた。ところがイエス様は27節を見ると、なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいということを言われたわけです。人はパンのみで生きるにあらずという言葉があるわけです。それは申命記に出てくるわけなんですけれども、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるということをイエス様は言われたわけです。やがて私たちのこの肉体の命は尽きることがあるわけです。しかし神様は私たちに永遠を備えてくださっておられる。私たちが生きるのはただこの世だけで生きるのではなくて、神様はまた私たちに天の御国の住まいを備えてくださっておられるわけです。ですから私たちは亡くなってしまう食べ物のためではなくて、永遠の命に至る、そのことのために私たちはこの働く、その働くっていうのは28節には神の技を行うというふうに人々は言っているわけです。じゃあ神の技とは何か。29節に、神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です、そのように言われたわけです。もう街道塚さの子供がもう死にかけている、もう街道塚さはイエス様にもう来てくれ、途中でもう死んでしまった、しかしイエス様はその時に信じなさいと言って、その街道塚さが信じた時にその子供が癒されるということがあったわけです。信じること、それが神の技です。それは今日も私たちに問われているところではないかと思います。そのことを信じて私たちが祈っていくのか、そうでないのか、それは大きなことになるわけです。30節には、それでは私たちが見てあなたを信じられるようにどんな印を行われるのですかということを尋ねたわけです。しかし神様は 信じられるようにその印を与えられた。31節に、私たちの先祖は荒野でマナを食べました。このマナを食べるってこと自身がもう奇跡であり印であったわけです。そのマナは普通にはもうありえないものであったわけです。天から与えられた。そして実はその天から与えられたパン、マナの意味は何かっていうと、32節の終わりに、私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。この誠のパンというのは、ただ単に私たちが日常に食べるパンの意味ではなくて、命のパン。33節に、世に命を与えるものなのです。この世のパンは私たちの肉体を生かすために与えられているわけですけれども、永遠に生きる、永遠の命を与えるパンはこの世のパンでは得ることはできないわけです。イエス様は35節を見ると、私が命のパンですとはっきりとそのように言われているわけです。しかし36節に、あなた方は私を見たのに信じません。それがこの世の人の心の姿である。そして私たちもかつてはそうであった。見なければ信じない、いや見ても信じられない。最初は信じられるけれども、だんだん信仰がなくなっていってしまうというのがこの世の姿ではないかと思います。しかし37節を見ると、私のもとに来るものを私は決して外に追い出したりはしませんということをイエス様は言われたわけです。私のもとに来る、それは今日も同じことが続いているのではないかと思います。イエス様のところに私たちは行かなければならない。なぜかというと、それは永遠の命に預かるということであるわけです。39節に、私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです、ということをイエス様は言われたわけです。一人も失うことなく、本当に私たちは失われてはならない。なぜあの湖でイエス様が渡っていった時に、ペテロは生かしてくださいと言って途中で波風を見て沈んだ。しかしイエス様は引き上げてくださった。そして弟子たちは一人も失われることはなかったわけです。そして今日もこのことは神様が願っておられることであり、40節を見ると、私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。ですからその目的は何かっていうと、復活ということであるわけなんです。この世のパンを食べて私たちは復活することはできません。しかし私は命のパンですと言われるそのイエス様を私たちのうちに与えていただく、そのことによって私たちは永遠に生きることができるわけです。47節のところに、信じる者は永遠の命を持っています。ですから私たちはこの信仰を持ってイエス様をうちにいただく。51節のところにも、私は天から下ってきた生けるパンです、誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そしてまた54節に、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。実は教会で聖餐式が行われている。なぜ聖餐式が行われるのか、それは54節の肉を食べ血を飲む、それを象徴的に私たちはまあもう普通のパン、食パンを切って使っているわけです。そしてブドウ汁を使って、これは私の血であるというそのイエス様を信じて受け入れる、そのことを私たちは礼拝の中で行っているわけです。56節には、私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。 だから大事なことは、イエス様が私のうちにとどまっておられる、私の心の中に死んでよみがえられたイエス様は今も生きておられる、そして私もその人のうちにとどまる、イエス様が共におられて交わりを持つ。ですから聖餐式は英語ではホーリーコミュニオンというふうに言ってますけれども、神聖な交わり、この聖餐式を通して私たちはイエス様とつながっている。それは57節の終わりを見ると、私によって生きるのです、イエス様はそう言われたわけです。イエス様によって私は生きる、本当にその姿を私はクリスチャンの中に見ることができたわけです。もう本当に死が間近、でも希望がある、イエス様は復活させてくださって天国で生きることができる、ですから私は天国で会いましょうとはっきり言うことができて、その人も喜んでそれを受け入れて、そしてまた天に召されるっていう姿を見させていただいたことが何回かあるわけです。本当にこれは素晴らしい信仰の生涯であるっていうことを思います。でもなかなかこれは理解できないわけです。60節を見ると、これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ。誰が聞いていられるだろうか。なかなか信じられないわけです。63節を見ると、命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。この命は肉体の命のことではないわけです。永遠の命。永遠の命を与えるのは、実はご聖霊である。このことはヨハネの3章のところでニコデモがやってきた時に、彼はもうやっぱり永遠に生きたい、死ぬのは怖い、恐ろしい、死にたくないっていう思いが彼のうちにあっただろうと思います。そしてそのニコデモに対してイエス様は、誰でも水と霊によらなければ、新しく生まれなければ神の国を見ることはできない、まあおそらく彼はその後で信じてもうイエス様を葬るということをしたわけですけれども、このことは聖霊によらなければ、私たちは理解することもできなければ、受け入れることもできないわけです。66節を見ると、こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった。それは今日も同じようなことであるわけです。私たちは本当にこのことに対してどのように受け止めるのか。ペテロは68節を見ると、主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。彼は信じて従う。後には彼は裏切ります。でも彼は悔い改めて、もう一度イエス様のもとに行くということをしたわけですけれども、私たちもわからない、信じられないという生き方ではなくて、イエス様が十字架にかかって自分の罪を許してくださった、本当にこの不信仰を許し愛し命を捨ててくださり、死の中からよみがえられて永遠の命を与えてくださる、私たちもまたこのペテロのように信じて、そしてまた主の栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。